皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は816回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など、各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせて、ぜひお楽しみください。それでは11月5日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。11月5日日曜日、朝10時になりました。中澤由美子です。皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。スタジオのあります東京赤坂は、朝日が差し込んで気持ちのいい朝を迎えています。今日の関東地方は変わりやすいお天気になります。晴れ間もありますが、雲が広がりやすく、午後は各地でにわか雨の可能性があります。東京の降水確率は午後 20%、 夜 10% となっています。現在の気温は赤坂の気温計で21度となっていますけれども、これから予想最高気温は東京23度、横浜千葉で24度、熊谷水戸宇都宮前橋で22度となっています。明日はお天気下り坂で、月曜日関東地方曇り、夜から雨になります。火曜の朝にかけて雨風ともに強まりそうですので、ご注意いただきたいと思います。気温は高くて、明日明後日と最高気温25度の夏日になりそうです。今週は、変わりやすいお天気でして、週間天気火曜と金曜に雨マークが出ています。このところ季節外れの暑さが続いていますけれども、水曜からは20度前後と平年並み、11月らしい気温になりそうです。さて、お気づきのことと思いますが、安住紳一郎さんは今日は遅めの夏休みをいただいています。ピンチヒッターはこの方です。
おはようございます。 TBS アナウンサー入社5年目、若林優子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いいたします。さばいて日天ではおなじみの若林優子さんが今日は前に座ってくださっています。
よろしくお願いします。もう動機がラジオに乗って皆さんに伝わってしまいそうなほど今ドキドキしてますね。
していますか。
いや、もうお話いただいた時も緊張感あったんですけれど、
あ、ピンチヒッター頼むと言われた時、はい、
でその後まず先週発表された時に緊張感が一段上がってそっから1週間こうもうどんどん心拍数が上がってくる。
すごくわかります。生きた心地がしませんよね。長いような短いような1週間をきっとお過ごしで今に突入してるじゃないかしらと思います。
もう5分前からね、尋常じゃない落ち着きのなさでしたね。
そんなことないです。失礼しました。時々規制を発する以外はひゅっと言ってましたね、さっき
ね。あっという間に始まってしまいましたけれども、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの、先ほどお話ありましたけれども、普段はさばいて日展、2021年の10月から今2年間担当していまして、
はい、
その他 TBS ラジオですとマイナビラフターナイトというお笑い番組担当してるんですが、です、ね、ナレーションが主なので、こういうふうにフリーで自由に話すっていうお仕事は入社してからこの5年ほとんどしてこなかったんですよ。
そうですかね。
はい。
お。
そうなんです。でテレビの方では、ひるおび、サンジャポ、王様のブランチ、夜のブランチ、金スマ、あと総踊りですね、情報番組、バラエティ番組中心にやっております。
本当に本当にお忙しいですよね。
いえいえ、
ニュース番組もお昼この間までやってらしたし、
はい、そうなんです。
本当にオールマイティの期待の 若手アナウンサー若林優子さんを今日お迎えしています、
ね、先週のあれですね、令和流の圧みたいなものを放送からも感じましたけれど、今もエールと言いますか圧と言いますか。
そんなことね。そうかしら、ごめんね、
はい、いえいえ、すごくありがたく受け取っていました。
本当ですか、
はいは
い、いやもう私からしたら可愛くって可愛くってもう食べちゃいぐらいなんですけど
失礼いたしました、
は
い、本当に、
ねはい、若林さんは本当に入社してすぐから大きな番組をなさったり、本当にこの華奢な小さなね、可憐なご様子からは想像のつかない、実は骨太な方なんですよね。
骨太な、
あのマインドが、
あそうですか ね, ね, そうですね、
かなって思ってたんですけど、でもよくわからないので今日は若林さんのことをすごく知りたい、みんなそう思ってると思う。何の話でも嬉しいのでしてください。
そうですか。こんな大きな、大雑把と言いますか、大きめな振りをいただけるなんて思いませんでしたけれども、でもそうですね、あんまりこうさばいて日展ではお世話になってますけれど、多分どういう人間なのかというのは皆さんもあまりご存知ないかと思いますので。
そうですね、はい、大阪のご出身で、
はい、
それで中学高校という、まあ、多感な時期にアメリカにいらした、ニューヨークにいらしたっていうのはプロフィールを見て、
はい、
存じ上げています。
そうなんですよ、うん、大阪生まれ大阪育ちなんですが、うん、中高の間4年半ニューヨークに住んでいまして、はい、その後また大阪に戻って地元の大学を出て、はい、就職のタイミングで上京をして TBS アナウンサーになった、ね、今5年目というのがざっくりとした私の経歴なんですけれど、まあ、入社試験でもこういうふうに自己紹介をする時も、あとはちょっとテレビ番組でリポートする時も、はい、このアメリカに住んでいました帰国子女ですっていうところを一つアピールポイントと言いますか、武器の一つとして使っているんですよね。ちょっと英語の発音よくリポートしてみたりとか、
あそうね、はい、ちょっと織り交ぜてみたりして、
なんですが、この帰国子女というのを自分の強みだと思うまでには結構時間がかかりまして。
そうなの？
むしろコンプレックスだったんですよね。
そうですか、
はい、そうなんです。ちょっとそのニューヨーク時代のお話をあんまりしたことがないので、こんなところでお話聞いていただいてもいいですか？
ぜひ興味あります、
はい、
だって私たち女性アナウンサーにとっては帰国子女という肩書きは本当に憧れるそして別に憧れたからといって手に入るものではないアイテムですから、
はい、
本当にキラーコンアイテム、
はい
はい、羨ましいですよ。
なんかこう、うん、かっこいいねとか言っていただくことも多いんですけれど、うんうん、自分でその言葉を素直に飲み込めるようになるまで時間が結構かかりまして、というのもそもそも私がニューヨークに渡ることになったのが小学校を卒業した直後で、親の仕事の関係で、それも転勤という形ではなく親が海外で働きたいという思いを持って転職をしたんですよ、
はい、
ですので私も共にアメリカに連れて行かれるということになったんですけれど、それを知ったのが1ヶ月半前くらい、小学校卒業式の1ヶ月半前、まあ、2月、1月ぐらいで、本当に突然4月からアメリカに引っ越すからって言われたんですけど、私としてはもう地元の中学校にみんなと共に進学して制服を着て部活行って買い食いしてみたいな未来を、
そうね、
もう何の疑いもなく想像していたんで、
そうね、 JC ライフを満喫しようと思ってたんですね、女子中学生。
そうなんです、もう青天の霹靂。
いやそれは、うん、ショックかもしれませんね。
そうなんです、うんうんうんうん、ですので、嫌だ行きたくないってもちろんこう強く抵抗したんですけれど、そこで私の親が一言、はい、あんたに選択肢はない 言ったんです。結構はっきりした親ですね。
あ、
まあ、その通りなんですけどね、12歳ですから置いていけないですしね、うん、で、ああまあじゃあ仕方ないなという、行くしかないなと思ったんですけど、まあ、その時にあのアメリカでも日本人学校があるので、英語が今話せなくても大丈夫だからって言ってもらったんですよ、でそこに入れてあげるから、で結構私も安心して、意外とちょっと楽しみになってきたりして、
そうですね、それなら何とかな
るかな。そうなんです、そうなんです。でなんかあの小学校の卒業式でも、私は4月からニューヨークの学校に行きますとか言って、
いい、
ちょっと首相だね、
言ってみたい言ってみたいものだ
みんなからおーとか言われてちょっと得意げになったり、
う
ん、
本当です。あ、ちょっとそういう気持ちになりかけ、
ちょっと前向きになってたんですよ、
うんうんうん、
ところが実際空港を飛び立ってニューヨークに着いて新しいお家に向かう車の中で、日本人学校がこれから住むところからちょっと遠くて通えそうにないから現地の学校に明日から行ってくれるかしらと言われたわけですね。
へ
え、騙し討ちですよね。
で、あんたに選択肢はない。
そう、そういうことです
の、
はい、
気に入っちゃったそれ。
そう、そうなんですよ。
そうなんだ、
はい、
ちょっと消化するまでに時間かかりますね。
そうで、なんか実は親に聞いたところ、1ヶ月前ぐらいには入れないということは分かっていたそうなんですけれど、それを私が知るとくよくよ多分どうしようもないのに悩みながら小学校生活を終えてしまうのはかわいそうだと思って、悲しいのは直前で大きい方がマシじゃないかという選択のもと、前日に伝えるという選択をしたそうなんですね。
はい、
いいのか悪いのか分かりませんけれども。
そうですね、悩みますね。それはお母様の立場としてもね。
そうなんですね。そう、で、まあ、実際にその現地の自分が住んでいるところから徒歩10分ぐらいの、まあ、公立の中学校ですね、に通うことになったんですけれど、まず見学から始まるわけですよ。で最初に親と見学に行って、クラスを見て授業を見て担任の先生と話して校長先生と話して時間割もらってみたいな、2時間ぐらい過ごしたんですけど、まあ誰一人何を言っているのか一切わからない。
あ、そう、
その2時間
あ、心臓が痛い。
そうなんです。でそこで現実を知るわけですよ。私これ明日からどうやって生きていくんだろう、結構こう絶望感、
不安ですね、
不安を感じまして、学校から家に帰るまでの道すがら声を出しながら泣いて帰りましたもう周りも、ね、外国の方ばっかりで私も知らないですし、相手も私のこと知らないと思ったら人目も気にならないわけですよ、泣くことも、
うんうん、
うわー無理だーって泣きながらお家に帰ったっていうのがニューヨーク生活のスタートだったんですね
あ、そう
泣かないでくださいそうもうもうもう中澤さんが優しいから泣いてくださって
大変
当時はね、そうそう、そんな風にスタートしたんですけれど、まあ、やっぱり想像通り結構ハードなものでして、もともと大阪出身でおしゃべりですし、当時12歳ですけれども、それなりにこうボケたり突っ込んだり小気味よく話して生きていたつもりだったんです。それが、一切自分の思ってることを伝えられない環境になったら、本当にもどかしくて、
そうか、
はい、でよく今でも鮮明に覚えてるんですけれど、最初クラスメートに誕生日を聞かれたんです、7月1日、でそれが答えられない、7月をなんていうのかがわからない。
そっか、
そうで、セブンって言っても発音がちょっとね、V が入ってるから難しいじゃないですか、 で伝わらないのでジェスチャーして伝えてやっと教えてもらうみたいな、あ、私冗談を言うどころか誕生日すら伝えられないんだってなって、あ、もう今日はお家に帰って1月から12月まで絶対に覚えなきゃみたいなことの繰り返しだったんですよね。
へー、はい、そうかそうかそうか。
で学校の授業ももちろん先生が言ってることはわからないですし、そうですね、かつ黒板、ホワイトボードに書いてある文言もみんな筆記体で書くので読めないんですよ。
そうか、はい、
でそれをとりあえず、まあ、見よう見まねでノートに写して、象形文字写すみたいな。
そうか、はい、
でミミズ文字が書かれてあるみたいなノートが出来上がって、はいはいはい、それをとりあえず英語ができる親に見せて解読してもらおうと思ったんですけれど、はいはい、まあ何書いてるか全くわからないと。
そう
ね、仕方ないですよね。で授業1日何にもわからないまま終わっていくっていうのが、まあ、3ヶ月ぐらい過ぎて、で学期末になって初めて成績表をもらったんですよ、
はい、
でアメリカの私が通っていた学校では1から100でそれぞれの科目が点数をつけられるんですけれど、私はもらった成績表には進級できるボーダーラインの65が全部の科目についてたんですね。でそれは転入するときに最初の学期はどんな状態でもそうしましょうっていう取り決めがあったので、私自身はあの予想通りのものだったんですけれど、まあ周りはそれを知らないので多分驚いたんでしょうね、その成績表を見て。
あのお友達たちがですか？
クラスメートが、
うんうん、
で私の近くに座っていた男の子がその成績表を取って、うんうん、あ、全部65だよ、みんな見て、あははって見て回って見せて回ってからかわれたんですよ、うんうん、でもショック、
うん、
悔しい。
そっか、え、その男の子の感じとしてはそんなわけないのにほら65だぜっていうこと、
面白くないこれ、
面白くないこれ
ってこと、低い、全部低いよっていう、
低いよってことなの、
はい、65はもう欠点ギリギリみたいな感じなので、
低いよっていう扱い、
はい、全部
割と取れてんじゃん
そうそうそう、もう65以下だったら進級できないの で、はい、
じゃあ最低ラインだぜってことで、
最低ラインだぜ全部がっていう。
あ、そうなんだ、そうなんだ、
からかわれまして、で小学校まではこう、うん、授業でも手挙げたり結構優等生な感じで生きてきたので、
そうでしょうね、そうでしょう、
悔しいっていう、うん、私が本気を出したらこんなもんじゃないぜと思いつつも、うん、それすら言えないわけですよ。でも唇噛みしめながらクーって過ごしたんですけれど、まあ、元来負けず嫌いなので、はい、それが結構頑張ろうと思う景気になりました、うん、もう日本で、まあ、過ごしていたようにここでも過ごすために頑張るしかないわ、もうこれはっていうモードにそこで入れて、そっからまあそうですね、泥臭く頑張っていくという時間が始まったわけですね。
なるほど、そこで最初の夏休みを迎えて、はい、よしここでも
次の楽器からは全部いいパフォーマンスをしようと思って、で例えば宿題とかも母国語が英語の子だと 3,40 分で終わると思うんですけれど、まあ、教科書を読んで設問に答えるっていうことをするのに、うん、やっぱり 3,4 時間かかるんですよね、はい、でもそれも、まあ、必ずやり遂げるという自分の中でルールを作って、で親にはそんなに夜中まで泣きながらやるんだったら忘れていったっていいじゃないって、
宿題をね、
はい、宿題やらなくたって別に問題ないよってこう、うんうん、心配してもらってたんですけど、もうちょっと頑固になってるので、いや私は何が何でもやっていかなきゃいけないんだ思いながら、もう必ずどんだけ時間がかかってもやっていくっていうのを繰り返して4年半
はい
過ごしたわけですね。
そう
ですので結構こうもともと不器用ですし、何かを習得するのにも時間がかかるタイプなので、まあ、できないんだったら時間をかけてやるっていう手法をとって過ごしていまして、いわゆるこう華やかな明るい、なんて言うんでしょう、ちょっと日本とはまた違う楽しさがあるんじゃないって思われがちなニューヨーク生活は、どちらかというと歯を食いしばって過ごす時間の方が私の場合は長かったんですよね。で、結果その歯を食いしばりながら、ま、もう唇噛みちぎりそうになりながら過ごして、最終的にあのエッセイ小論文のクラスで表彰してもらったんです。で、そのエッセイのクラスっていうのは、まあ、題材それぞれあるんですけれど、例えば自分にとって煩わしいものとか、はたまた死刑制度の是非とか、いろんな題材を与えられて、それに自分の意見や思いを英語で小論文にするっていうクラスなんですけれど、そこの年間成績優秀者だったかなとして、なんか全校生徒1000人ぐらいの中から選ばれて、
わ、
表彰してもらって賞状もらって、でその時にやっぱり最初は誕生日すら言えなかったのが、あ、ここまで自分の思いを英語で表現できるようになったんだっていうのがすごく嬉しかったんですよね。その成績が良かったというか、私が優秀というよりはその努力が形として実ったというのが、目に見える形で分かるというのがすごくこう大きな自信になりまして、
そうですね、
もうその症状はすごく宝物として今も持って、また泣きそうに
大丈夫なってくださってますけれど、
はい、なったんですよ、ただそれでも、はい、その症状をもらっても当時は、はい、アメリカに住んでるってかっこいいねとか、帰国子女って将来のためになるねとか言われても、いやいや私の今の気持ちを知らないのに勝手なこと 言わないでみたいな、素直に受け取れなかったんですよ。
あ、表彰されるに至ってもまだ、はい、そういう感じだったんですか。
そうなんです。あの、まあ多分未熟だったのもあるし、日本の学校への憧れがあったので、そういう言葉を素直に受け取る器ができていなくて、ちょっと私の気持ちなんて誰も分かってくれないなんていう思春期ならではの気持ちになったりして、日本の学校に通っていないということが大きなコンプレックスだったんですよね。はい、で結局その後日本に帰ることになって、高校2年生の夏ぐらいに、でそこから日本の学生生活を謳歌しすぎなぐらい謳歌しまして、
そうなんですね、
はい、制服を着て、はい、プリクラを撮って、JK ライフを過ごして、はい、ようやく、あ、ニューヨークで過ごしていた時間が私の軸になってるな、行ってよかったなって思えるようになったんですよ。そう、でこの、まあ、数年思春期の一連の経験から自分の性格がよく分かりまして、もともと私やすきに流れるタイプで、かつ負けず嫌いというたちなので、追い詰められてやらざるを得ない状況になった方が頑張れる、踏ん張れる、進化を発揮できるんじゃないかと思ったんですよね。だからこそ、あんまり言ったことないんですけれど、アナウンサーを目指そうと思ったんです。
追い詰められるっていうところに共通点を見出したってこと。
そうなんです。あの、まあ、楽しい方に やはりこう性格上行ってしまうので、自分にとってハードルが高い環境に身を置いた方が人間的な成長は見られるんじゃないかと思って、アナウンサーもちろん憧れはあったんですけれど、 まあ、正直向いてないなと、もともと思ってたんですよ。不器用ですし、適応するのにも結構時間を要するタイプですし、まあ、プレッシャーにもあまり強くないというので、
まあご自身の感じ方としてね、は
い、そうなんです。で、多分あんまり向いてないけれど、きっと難しい要素が多いけれど、だからこそ、うんうんうん、そういう場所に身を置いた方が社会人として実りがあるんじゃないかっていうのが、この職種を選んだ理由の一つでもあるんですよね。そう、で、まあ、ちょっとね、今の時代どうでしょう、ちょっと旧時代的かもしれませんけれど、苦しみが、まあ、負荷が成長につながるという考えを持っているので、アナウンサーという職を選んで、だからこそ今安住紳一郎の日曜天国のピンチヒッターを受けているということなんですよ。
好き好き。
こんなに負荷がかかる仕事はこの5年久しぶりだぞと、結構うわはは、
うわ
ハードル高いなー、うー正直嫌かもみたいな気持ちがありつつも、でもだからこそ今の私にとって必要なお仕事かもしれないと思いまして、今こそ受けるべきか。
よくねこのオファーを受けてくれたって思ってたんですよ。本当にありがとう。
入社5年目27歳、
ありがとう。
はい、
はい、
ね、まあ、だからこの経験がね良かったって思うのにあとどれくらいかかるかちょっと分かりませんけれど、
もうすぐ思うよ大丈夫
まあまたそういうふうに思えるようにドキドキしながら懸命にね、はい、話しますので、あと1時間半ほどでしょうか、
はい、
お付き合いいただければと、ね、はい、思っております、
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
それでは今日のメッセージテーマこちらです。最近ドキドキしたこと。三重県伊勢市のお言葉心に刻みます、50歳男性の方からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。先日家族旅行で東京ディズニーランドに行きました。ミッキーマウスの家で記念撮影ができるというアトラクションの長い行列に、最初は子どもたちが喜ぶなら仕方ない並ぶかとすかしていた私、うん、しかし中学の修学旅行以来実に35年ぶりのミッキーマウスです。当時すでに大人気だったものの、今ほど神格化された存在ではなかったミッキーマウスは、田舎中学生の私が今度また来るな、また会おうなと気軽に口にした言葉にも大きくうなずき手を振ってくれました。
優しい
そんなことを思い出し、あれから35年かとしみじみしていたら、列が前に進むにつれなんだかドキドキし始めましたいよいよ私たちの順番となり、ついにミッキーマウスが目の前に現れると、想像以上に自分の中でグッとくるものがあり、気づけば娘そっちのけでミッキーマウスとの対面を堪能している私がいたのですスタッフの方に写真撮影してもらった後、35年ぶりの再会であることをミッキーマウスに告げるとあの頃と同じように大きくうなずき私をハグしてくれました。帰り際、また会いに来るで、その時までお互い体に気をつけて元気でなと握手をすると、ミッキーマウスはグッドサインを見せてくれました。妻には同窓会みたいな会話だったと後から笑われましたが、久々に胸が高鳴る一日でした。わかりますね。
わかりますね、どうしてミッキーマウス、ディズニーのキャラクターたちは目の前にするとあんなに高揚感があるのかと毎回思いますね。
本当ですよね、
はい、
自分の想像を超えてきますよね。
そうなんですよね、
高鳴りが、
はい、ちょっとこう離れている時期は、透かしてみたり、
そうなの、
しませんか。
しますのよ。なんか行かなくても平気な自分なんて思ったりして、
でもいざ会うとですよね、
そう
心つかまれますよね。
そうなの、グッときちゃうの
よ。11月5日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国。秋深し、銀杏踏んで、足草し。お聞きの放送は TBS ラジオ FM905 AM954。
さて、来週11月12日のメッセージテーマは私の気分が上がるとき。ゲストはキャシー長島さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
スポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこう、スポットライト。
毎週金曜夜9時配信スタート。